こんにちは。アクシス代表、多田翼です。今回はポケモンに学ぶ情報収集です。ポケモンマスターへの道を歩むように、情報収集のスキルを磨いてみませんか？それではビジネスの成果につながる情報をゲットする旅、ぜひ出かけていきましょう。よかったら最後までぜひお願いします。はい。ポケモンのゲームやったことはあるでしょうか？少し前にポケモンスリープが出たり、去年2022年にはゲームの最新作であるポケモンスカーレット・バイオレットがリリースされました。その後今年になってから追加コンテンツも配信されています。私自身も子供の頃から今に至るまでポケモンで遊んでいて、気づけば時間を忘れてハマっていたりするんですよね。で、改めてポケモンに熱中する理由を整理してみると、4つに集約できるのかなと。これがポケモンのゲームに余る4要素と言えるものなんですが、1つ目は収集。二つ目が育成、三つ目が対戦、そして四つ目交換です。順番にそれぞれ補足すると、一つ目の収集というのは、ポケモンをゲットして自分だけのコレクションをしていく楽しさです。二つ目の育成は、ポケモンを捕まえて終わりではなくて、レベルとか夏気度、これらを上げてポケモンを強くしたりとか進化させることができるんです。ポケモンの育成には何かこう自分のペットを育てているような感覚があるんですよね。で、三つ目の対戦なんですが、こちらは自分の好きなポケモンによってバトルをする楽しさなんです。そして四つ目の交換というのは、友達同士であったり、またはゲーム内の登場人物と通信機能を使ってお互いのポケモンを交換することができます。以上の四つですね。収集をして、育成し、対戦する、交換する。これらが単独ではなく複合的に組み合わさり、ポケモンは途中で飽きることなく、ゲーム設計になっていると。これがポケモンにハマる要素なのかなと思っています。で、今見てきたポケモンの面白さの4要素、4つの要素というのは、情報収集でのインプットとアウトプットに示唆があるんです。順番にどういった示唆があるのか、収集から見ていきましょう。まず収集ですが、情報を効果的に収集するためには、意図を持って情報を取りに行くことが大切なんです。ポケモンのゲームでは、野生のポケモンを捕まえるためのモンスターボールというものがあって、モンスターボールには様々な種類があるんです。強いポケモンを捕獲するためには高性能なボール。それは例えば普通のポケットモンスターのそのモンスターボールだけではなくてスーパーボールであったりハイパーボールと呼ばれるもの。これらを選ぶとゲットできる成功確率が上がり、究極のマスターボールというのがあるんですが、これは必ずゲットできるようになっています。で、こういったモンスターボールの仕組みというのは情報収集にも応用できるんですね。具体的には情報の種類に応じて情報の入手経路であったり、情報媒体を適切に選定することです。必要に応じて一次情報まで遡ることも大事だと思っていて、こういった一手間というのが的確な情報収集になります。はい。二つ目の要素、育成になるんですが、ポケモンでは野生のモンスターを捕まえて育てていくことで強いポケモンになり、またポケモンは主人公に懐いていきます。で、情報収集も同じ構図があると思うんですね。情報というのは単に収集するだけではなくて、育てて自分の知識に変えることが大事なんです。自分なりの考察を加えたりとか、他の情報と組み合わせることで情報は知識に変わるんです。で、この話と関連するものとして、ある本、この本のタイトルは書籍、アイデアの作り方と、アイデアの作り方というタイトルなんですが、ここにアイデアが生まれるプロセスが示されているんです。アイデアの作り方というのは、この本での趣旨3つあるんですが、1つ目はアイデアとは既存の要素の新しい組み合わせである。2つ目、ではどうやって組み合わせるかというと、新しい組み合わせを作り出す才能というのは、物事の奥にある関連性、つまり本質を見つけ出す才能に依存している。あと3つ目のポイントとしては、アイデアが作られるプロセスがあるんですが、情報を収集して、情報を消化すると。で、一旦寝かせるという、こう、孵化して熟成させるイメージなんですが、消化した後に一旦熟成させておく。その後にアイデアがひらめいて、アイデアの検証と発展をしていく。で、このアイデアを育成させるというポイントの熟成させる、これポイントだと思うんですよね。情報収集をして、情報の咀嚼とか解釈、そして熟成して孵化させることで、ふとした瞬間にアイデアが浮かぶんです。情報は必ずしもすぐに活用できるとは限らないので、頭の中で時間をかけて熟成させておくことで、いずれその情報が価値を持つ瞬間が訪れるでしょう。はい。では、ポケモンの4つ目ですね。余る要素4つ目、対戦があったんですが、対戦はどんな当てはめができるでしょうか。 で、ポケモンの醍醐味というのは自分の好きなポケモンで敵と戦って倒したりとか、またプレイヤー同士で対戦することにあるんです。戦いをすることによって経験値が得られ、ポケモンは進化していきます。で、情報についても対戦させる、つまり情報を単にストックしておくだけではなくて、積極的にアウトプットするといいでしょう。情報を自分の言葉でメモするだけでも理解が深まりますし、記憶に定着しやすくなります。さらには他の人に話して共有をしたりとか、また機密情報でなければ SNS 等で情報を発信するのも手です。情報をアウトプットしたり発信することによってフィードバックが得られることもあるでしょう。これが次の新しいインプットになる情報が得られるんですよね。で、このように情報は積極的に対戦にかけるといいと思っていて、戦わせることで情報も進化します。はい、四つ目、最後の要素ですが、交換です。ポケモンは友達同士であったり、ゲーム内でも相手と交換する楽しさがあります。ポケモンによっては、交換でしか手に入らなかったりとか、交換で初めて進化する、交換でのみ進化するポケモンもいたりするんですね。これを情報収集に当てはめると、異なる意見とか視点との出会い、そして交換するということは、情報の価値を高めるチャンスになるんです。たとえその批評であったり反対意見に直面したとしてもですね、それをプラスに捉えて自分の知識や視点を広げるきっかけにする、こんな姿勢大事なのかなと。相手の視点であったり考え方を尊重し、違う視点や立場になることで別の景色から事象を捉えることができるでしょう。自分以外の人の着眼点といわば交換をすることによって、相手視点であったりお客さん目線を獲得でき、多様な解釈を持てるんです。いろいろな視点を自分の知識として吸収することで、これがまた新しいアイデアにつながることもあるでしょう。はい、そろそろクロージングです。今回はゲームのポケモンですね、こちらを取り上げて、そこからポケモンにハマる4つの要素を見出したんですが、その応用として情報のインプットとアウトプット、これにどんな示唆があるのかを見てきました。最後にポイント、4つの要素に絞って、ポイントを振り返って見ていきましょう。1つ目ですが、収集。これは情報を意図を持って取りに行くとよくて、情報の種類に応じて情報の入手経路であったり、情報媒体を適切に選定する。必要に応じて一次情報まで遡ることが大事です。二つ目の要素、育成でしたが、情報は単に収集するだけで終わらせず、自分なりの考察を加えたりとか、または他の情報と組み合わせることで知識に変わっていきます。情報の咀嚼であったり解釈から頭の中で熟成させておく。これポイントになるでしょう。三つ目の要素は対戦です。収集した情報は積極的にアウトプットする。これが対戦の意味合いなんですが、情報のアウトプットであったり、発信によってフィードバックが得られることもあって、これが次の新しいインプットになります。そして四つ目、交換ですが、自分の持っている情報を他の人と情報交換であったり、意見交換をすることによって、たとえその時に批評であったり、反対意見を得たとしても、直面したとしても、それをプラスに捉えながら、自分の知識や視点を広げるきっかけにするといいでしょう。これによって相手視点であったり、またお客さん目線ですよね。これマーケティングで大事なんですが、お客さん目線を獲得でき、そこから多様な解釈につながります。はい、今回は以上です。最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。